声の広報上尾2024年11月号。この声の広報上尾の発行は上尾市。録音版の制作発送は朗読ボランティアグループやまびこです。表紙、広報上尾2024年令和6年11月号、ナンバー1088、みんなで作るみんなが輝く街上尾。広報上尾は毎月1日に発行、個別配布でお届けしています。配布のお問い合わせは上尾市シルバー人材センター、電話 779-5525、 ファックス 776-1074 まで。特集、第49回上尾産業祭。農、商、工、上尾の技術が揃い踏み。今月の表紙、今月の表紙は特集の上尾産業祭で出展が予定されている市内の産業品の一部です。上尾の農、商、工が一堂に会して先進的な技術を体験できる上尾の秋の風物詩。皆さんも舌と目で味わい、体で上尾の技術の粋を体感してみませんか。表紙の写真説明。上尾の産業品の写真がランダムに19枚カードのように並んでいます。キウイフルーツ、上尾串餃子、大型トラック、怪獣のフィギュア、梨、競技用自転車、こだわりアイスクリームなどです。表紙写真終わり。スポットライト、思いを紡ぐための技術、池北照明さん、15ページ。池北照明さんの上半身の写真があります。市の人口、世帯、令和6年10月1日現在、23万123人、男11万3674人、女11万6449人、前月より47人減。108502世帯、前月より78世帯増。市役所の位置、北緯35度58分38秒、東経139度35分37秒。市の面積 45.51 平方キロメートル。クイズ、アッピーを探そう。右のアッピーが登場するのは何ページ？正解者の中から抽選で5人に粗品を差し上げます。イラストがあります。右手首にオレンジリングをはめたアッピーです。イラスト終わり。応募方法。二次元コードか、はがき、またはメールから、クイズの答え、広報上尾の感想、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を記入して11月20日水曜まで必着に広報広聴課へ。宛先、郵便番号 362-8501、 本庁 3-1-1。 メールアドレス s5500@city.agego.lg.jp。 二次元コードがあります。発表、商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。正解は12月号のこのコーナーに掲載します。前号の答えは25でした。市役所開庁時間、平日8時30分から17時、11月の土曜開庁日と窓口、下表の通り。表があります。開庁日、11月9日、11月23日、開庁窓口、市役所、市民課、パスポートセンター、証明書発行センター、保険年金課、出納室、市民税課、納税課、障害福祉課、高齢介護課、子ども支援課、子ども家庭総合支援センター、小山台出張所、上尾駅出張所。表終わり。時間はいずれも8時30分から17時です。市役所は12時から13時を除く。内容によって受付できない業務があるため、事前に担当課へ問い合わせてください。目次。1、今月の一面、3ページ。上尾シティハーフマラソンの交通規制にご協力を。2、特集、4ページ。第49回上尾産業祭。上尾の技術が揃い踏み。3、市政ニュース、6ページ。令和6年度市議会9月定例会。証明書交付用マルチコピー機を市役所本庁舎と各出張所に設置。従来の健康保険証の発行を終了。令和7年、上尾市二十歳の集い、ほか。4、市民の広場、14ページ。街角特派員だより、あれもこれも大集結、コミセンフェスティバル、アッピーネット、スポットライト、池北照明さん、読者の声、未来へすくすく我が家のアイドル、教えてアッピー、小学校給食レシピ、アッピースイトン。5、シティ情報、17ページ。暮らしサポート相談窓口。統計調査員。上尾ヒューマンライツミーティング21。人権について考える集い。子育てサロンクリスマス in 児童館。ほか。6、図書館へようこそ。29ページ。7、みんな集まれ一緒に遊ぼ、30ページ。アッピーランド、子供の城、ももっこルーム、子育て拠点、イベントカレンダー。8、保健センター通信、一歩踏み出す健康づくり、32ページ。9、12月の相談、34ページ。10、ハイライツ、外国語情報コーナー、35ページ。11、揚げたてニュース、36ページ。目次終わり。音訳者中。市政ニュース、市民の広場、シティ情報などの客中で、費用・金額の記載のないものは無料。申し込みの記載のないものは当日直接会場へとあります。本文中では省略します。中終わり。1、今月の一面。 上尾シティハーフマラソンの交通規制にご協力を。上尾シティハーフマラソン実行委員会事務局、スポーツ振興課内、電話 781-8112、ファクス 775-6608。上尾シティハーフマラソンのロゴマークがあります。11月17日日曜8時15分から12時10分、雨天決行。当日、マラソンコースになる道路は、ランナーの通過する時間帯が交通規制の対象になります。特に、数に示した部分の道路は、大幅な交通規制が行われますので、車やバスなどで出かける際には注意してください。また、安全と事故防止のため、現場の警察官や大会競技役員の誘導に従ってください。当日はコース周辺道路が大変混雑しますので、ご協力をお願いします。スケジュール。表があります。部門ごとのスタート時間です。ハーフの部、9時。5km の部、9時15分。3km の部、男子、11時40分。3km の部、女子、11時45分。表終わり。車両通行の禁止区域と時間が地図上に示されています。コースが6区域。ピンク、緑色、黄色、紫色、青色、オレンジ色に色分けされて、それぞれの車両通行の禁止時間が異なります。スタート位置は、県上尾運動公園陸上競技場前の公道です。コースはスタートから旧中山道を通り、上尾駅を経て北上し、途中アンダーパスから高崎線西側に進みます。浅間台氷川神社や大石小学校などを経て、西小学校手前のスーパー跡地付近で折り返し、北部浄水場などを通ってフィニッシュの県上尾運動公園陸上競技場まで戻ります。車両通行が禁止される時間は、スタートに近いところから、ピンク色、県上尾運動公園陸上競技場から上尾駅、8時15分から12時10分、緑色、上尾駅から浅間台氷川神社、8時30分から11時30分。黄色、浅間台氷川神社から薬局、8時30分から11時10分。紫色、薬局から大石小学校付近、8時45分から11時10分。青色、大石小学校付近からスーパー跡地付近のハーフ折り返し地点、9時から10時40分。オレンジ色、大石小学校付近から北部浄水場を通り宗教法人会館まで、9時から11時。地図終わり。旧中山道周辺拡大図があります。県上尾運動公園から旧中山道のコース周辺道路では、ピンク色区域、県上尾運動公園から上尾駅前、8時15分から12時10分、車両通行の禁止区域、緑色区域、上尾駅前から浅間台氷川神社、8時30分から11時30分、 車両通行の禁止区域、旧中山道の規制に伴う車両通行の禁止区間が赤の斜線で示されています。旧中山道に交わる12本の道路です。また同じく旧中山道の規制に伴う路線バスの迂回路があります。旧中山道の白樺通りバス停から国道17号へ迂回し、上尾市役所を経て文化センターの臨時バス停留所までが迂回路となります。拡大図終わり。上尾シティハーフマラソン応援企画、上尾でマルシェを同時開催。ところ、上尾運動公園駐車場、詳しくは上尾商工会議所ホームページへ。二次元コードがあります。上尾シティハーフマラソン写真コンテスト作品。二次元コードがあります。写真があります。説明。小中学生女子と思われる部門のスタート直後のようです。カラフルなランニングシャツに赤い数字のゼッケンをつけています。後ろに緑の木立と青空が広がっています。以下の文章はこの写真の上に書かれています。写真終わり。今年の上尾シティハーフマラソンで撮影した写真のコンテストを実施します。スマホで撮影した作品も応募可能です。企画、カラー、白黒は問わない。組写真や角に画像加工した作品は不可。未発表のものに限る。プリント、L 版サイズ、8.9 センチ ×12.7 センチ、から、ワイド四つ切りサイズ、25.4 センチ ×36.6 センチまでの大きさ、B5、六つ切り、A4、B4、四つ切り、大四つ切り含む。データ、容量10メガバイト以下。ファイル形式は JPEG。対象、一般の部、小中学生の部。申し込み、一人2点まで。プリント、作品の裏に題名、振り仮名、撮影場所、出品者の住所、氏名、振り仮名、電話番号、小中学生は学校名と学年を記入して11月29日金曜まで必着に、上尾シティハーフマラソン実行委員会写真コンテスト係、郵便番号362-8501、本庁 3-1-1、スポーツ振興課内へ。作品は返却しません。データ、市ホームページの応募フォームへ必要事項を入力し、作品をアップロード。表彰、優秀作品、グランプリ、優秀賞、特別賞など。賞状、記念品などを贈呈。
2、特集。第49回、上尾産業祭。上尾の技術が揃い踏み。11月9日土曜、10日日曜、10時から15時30分。ところ、市民体育館。ゆりが丘公園。農政課、電話 775-7384、ファックス 775-9872、市観光協会、電話 775-5917、ファックス 775-5024、商工課、電話 777-4441、ファックス 775-5024。 あげおの秋の風物詩で、農業のアグリフェスタ、商業のあげお祭り、工業のあげお工業フェアの3祭りで開催されるあげお産業祭。あげおの産品や様々な企画が一堂に集まり、楽しめるイベントです。タイムスケジュール。他の時間は、歌やダンスなど各種団体の舞台演技があります。9日土曜、時、ステージの順に読みます。10時から10時25分、開会セレモニー。10時30分から10時50分、アッピー&まゆみちゃん結婚10周年イベント。アッピーとまゆみちゃんの結婚10周年を祝って、花束贈呈、市長からのお祝いの言葉、アッピーからまゆみちゃんへのサプライズもあるかも。11時から11時30分、ワンダフルプリキュアショー1。13時から13時45分、落語、しゃべって埼玉、立川篠太郎さん。しゃべって埼玉は、埼玉県出身の落語家による落語キャラバン。落語やヨギをお楽しみください。15時から15時30分、ワンダフルプリキュアショー2。10日日曜、時、ステージの順に読みます。10時から10時25分、2024フレッシュアゲオ PR。11時から11時30分、ウルトラマンアークショー1。13時から13時45分、パリ2024オリンピック、オリンピアントークショー、ブリヂストンサイクル株式会社、所属、太田理優選手、長迫義拓選手。太田理優選手、長迫義拓選手によるトークショー、オリンピックの裏話や自転車競技の魅力などが聞けるかも。15時から15時30分、ウルトラマンアークショー2。太田理優選手、長迫義拓選手、立川篠太郎さんのそれぞれの写真があります。あげお健康プラスのアプリ登録会もあります。イラストがあります。アッピーとまゆみちゃんが結婚式の衣装で、それぞれハートを持っています。まゆみちゃんは頭に花をつけています。あゆみが天使のように羽をつけて、ラッパを持って二人の間を飛んでいます。イラスト終わり。会場アクセス。市民体育館、ゆりが丘公園には駐車場がないので、無料臨時バスを利用してください。車でお越しの場合は、UD トラックス株式会社臨時駐車場を利用し、近隣店舗での無断駐車はやめてください。臨時バス運行、無料。JR 上尾駅西口、埼玉りそな銀行、上尾西口支店前、8時45分から16時30分の間、順次運行。市民体育館、市民体育館東側出入り口。UD トラックス株式会社、臨時駐車場。9時30分から17時の間、順次運行。地図を読みます。上尾駅から 市民体育館通りを西へ行くと、市民体育館の隣に百合ヶ丘公園があり、市民体育館の手前に無料バス停留所があります。そこから南へ行くと、UD トラックス株式会社臨時駐車場があります。隣に UD トラックスがあります。道を隔てて無料バス停留所があります。地図終わり。のアグリフェスタ。市内の営農者による農産物、野菜、果物などの展示、販売をします。上尾の自然の恵みを感じられます。農産物共進会、ところ、市民体育館メインアリーナ、時、11月9日土曜、展示、10時から12時、表彰式、11時から、即売会、13時から、内容、市内で生産された農産物の表彰、展示、販売、対象、即売会、10時から会場で配布する整理券を持っている人優先、定員、整理券100枚、お米のすくい取り、ところ、アグリフェスタコーナー内、大人は手で、子供はマスを使って、お米のすくい取りをします。上尾でも作られている、菜の絆の美味しさを味わってみてください。参加費は、歳末助け合い募金に寄付されます。費用金額200円。なくなり次第終了です。マスから溢れているお米の写真があります。上尾祭り、小。市内の団体や企業による模擬店、即売、相談会やフリーマーケットなど多くの出店があります。上尾串餃子エリア、ところ、特設ステージ前、11年前の産業祭で誕生したご当地グルメ、上尾串餃子の特別エリアです。上尾串餃子は中身を何かで巻いて串に刺してあれば OK と懐の深い一品、和、洋、中、デザートと幅広い味が楽しめます。多種多様な上尾串餃子をぜひご賞味ください。上尾といえば、上尾串餃子。ボートレース VR スプラッシュバトルフロムボートレース戸田。ところ、百合ヶ丘公園前。ハンドルとスロットルレバーを操作して、ボートを自在に操縦できる新感覚のボートレース体験型仮想現実 VR。アトラクションです。対象4歳以上。13歳未満の人は保護者の同意が必要です。7歳未満の子供は VR ゴーグルを着用しないトライアルモード、もしくはキッズモードだけ体験可能です。串餃子にネギとゴマがたくさんかけてある写真があります。上尾工業フェア、市内のものづくり団体の皆さんによる製品の展示、実演、体験を楽しめるイベントです。スタンプラリー×アッピー&まゆみちゃん結婚10周年記念コラボ、ところ、市民体育館メインアリーナ、上尾ものづくり協同組合のスタンプを獲得し、景品引換所で提示するとくじ引きとは別に結婚10周年記念の限定イラストが加工されたコースターをプレゼントします。希望者はコースターの色塗りもできます。確実200枚限定です。発電機付きエアロバイク&断熱体験。 ところ、市民体育館エントランス。発電機付きエアロバイクで発電量を競い、ランキング上位を目指しましょう。発電できた人には、スポーツドリンク 300ml をプレゼントします。確実先着100個。さらに、断熱体感ボックスで断熱材による温度の違いを体験できます。e スポーツ、波動。ところ、市民体育館メインアリーナ。波動、HADO とは、体を動かしてスキルを発動させ、フィールドを自由に動き回り、味方と連携して3対3の熱いバトルを繰り広げる新感覚スポーツです。拡張現実 AR 技術を使い、子供の頃に憧れた魔法が飛び交うアニメやゲームの世界を圧倒的な臨場感で実現します。写真が2枚あります。1枚目、結婚10周年記念のコースター、色塗りもできます。2枚目、波動、エボルブ・ザ・インパシブル、拡張現実の様子を表した絵があります。写真終わり。3、市政ニュース。令和6年市議会9月定例会。総務課電話 775-4963。ファックス 775-9819。市議会9月定例会は8月29日から9月30日の33日間の会期で開かれました。この議会では、令和6年度補正予算や総合福祉センターの大規模改造工事に関する工事請負契約の締結などの議案が審議されました。このうち、市長提出の23議案については、すべて原案の通り可決、認定、または同意されました。可決された補正予算には、中学校特別教室へのエアコンを設置するために必要となる工事設計費用などを計上しています。監査委員の選任。監査委員に米山睦美氏を選任することが同意されました。教育委員会委員の任命。教育委員会委員に岩鉄由美氏を任命することが同意されました。国民年金保険料付加年金制度。保険年金課。電話 775-5137。ファックス 775-9827。国民年金の月額保険料に、付加保険料、月400円を加えて納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされ、より多くの年金額が受給できます。付加年金の上乗せ額は、年額で200円×付加保険料納付月数です。付加保険料は、申し出た月から納付できます。対象、20歳以上、60歳未満の第1号被保険者、自営業者、フリーター、学生などと65歳未満の任意加入被保険者、納付を免除された人、国民年金基金の加入者は除きます。持ち物、マイナンバーカード、またはマイナンバーがわかるものと、自動車運転免許証などの本人確認ができるもの。年金手帳、または基礎年金番号通知書。申し込み、直接保険年金課へ。証明書交付用マルチコピー機を市役所本庁舎と 各出張所に設置。市民課、電話 775-5128、ファックス 775-9827。 11月1日金曜から、証明書交付用マルチコピー機、キオスク端末を設置します。コンビニエンスストアでの取得と同様、マイナンバーカードを利用し、窓口受付をせずに証明書を取得できます。有料コピーサービスとしても利用できます。時、月曜から金曜、第2、4、土曜、8時30分から17時、祝日及び年末年始を除く。ところ、市役所本庁舎1階ホール、上尾駅出張所、小山台出張所。取得できる証明書。1、住民票の写し。2、印鑑登録証明書、本人文。3、戸籍謄本、小本。除籍、改正原戸籍は取得できません。4、戸籍の不表の写し、除籍となったものは取得できません。5、課税、非課税証明書、本人の現年度分だけ。対象、上尾市に住民登録がある人。3、4は、上尾市に住民登録と本籍地がある人。費用、金額。1、2、4、5、200円。3、450円。支払い方法、現金だけ。持ち物、マイナンバーカード、数字4桁の暗証番号が必要。マルチコピー機の写真があります。従来の健康保険証の発行を終了。保険年金課、国保資格、課税担当、電話 782-6471。高齢者医療担当、電話 775-5125、ファックス 775-9827。マイナンバーカードと健康保険証の原則一体化により、12月2日月曜以降は保険証の新規発行または再発行ができません。現在の保険証は有効期限まで使えます。12月2日以降はマイナ保険証を。12月2日以降に医療機関を受診する際は、健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード、マイナ保険証を使用してください。マイナ保険証を持っていない人には、資格確認書を。マイナ保険証を持っていない被保険者には、発行済みの保険証の有効期限が切れる前に、従来の保険証の代わりとなる資格確認書が郵送され、引き続き医療を受けることができます。申請は不要です。マイナンバーカードの健康保険証利用登録。マイナンバーカードを作成し、次の場所で、ところ、医療機関、薬局のカードリーダー、市マイナンバーカードオンライン窓口、設置場所、有尾上尾2階緑の広場、イオンモール上尾2階フードコート、上尾市役所1階、マイナーポータルセブン銀行 ATM、健康保険証利用登録の解除。11月1日金曜から マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除の受付を開始します。詳しくは問い合わせてください。アッピーが挨拶をしているイラストがあります。
国民年金保険料控除証明書を郵送。保険年金課、電話 775-5137、ファックス 775-9827、大宮年金事務所、電話 652-3399。国民年金保険料納付済額は、確定申告や市、県民税の申告をすると、社会保険料控除の対象になります。国民年金保険料控除証明書は、9月30日までに納付した人には、11月上旬、10月1日から12月31日火曜に初めて納付した人には、令和7年2月上旬に、日本年金機構が郵送します。確定申告や市、県民税の申告時に利用してください。証明書に記載されている月以外の保険料を12月31日までに納付した場合は、領収証書を添えて申告してください。被扶養者の分も合算して申告できます。国民年金保険料控除証明書が届かない場合や内容については、大宮年金事務所へ問い合わせてください。新入学・児童生徒学用品費の入学前支給。学務課、電話 775-9604、ファックス 775-5633。 経済的な理由で就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に、子どもの学用品費の一部や給食費などを援助します。所得制限あり。就学援助費のうち、新入学・児童・生徒学用品費だけ入学前、2月末ごろ、に支給します。新小学1年生対象、令和7年2月1日時点で市内に在住で、令和7年4月に市内の私立小学校に入学予定の子どもの保護者のうち、学用品費の支払いが困難な人。必要書類、保護者名義の振込口座がわかるもの。賃貸住宅に住んでいる場合は、賃貸借契約書の写し。令和6年1月2日以降に上尾市に転入した保護者は、令和6年度所得証明書など。申し込み、11月1日金曜から、令和7年1月10日金曜に、申請書、各私立小学校、学務課にある、市ホームページからダウンロードも可に、必要事項を記入して、必要書類を添えて直接入学予定の小学校または学務課へ。新中学1年生対象、令和7年2月1日時点で、市内に在住で、令和6年度就学援助費の支給認定者のうち、令和7年4月に市内の私立または国県立中学校に入学予定者の保護者、認定者に支給します。申請は不要です。現在認定されていない人で、入学前に支給を希望する人は、 令和7年1月10日までに申請してください。新入学学用品費の支給を受けても令和7年度の就学援助を受けるには改めて申請が必要です。防災行政無線を用いた緊急情報の伝達訓練。危機管理防災課、電話 775-5140、 ファックス 775-9927。 地震や武力攻撃などの災害時に国から全国瞬時警報システム J アラートを通じて送られてくる緊急情報を防災行政無線を用いて確実に皆さんにお伝えするため、全国一斉に情報伝達訓練を行います。時、11月20日水曜、11時ごろ。内容、1、これは J アラートのテストですを3回。2、こちらは防災アゲオです。一人親家庭等医療費助成制度現況届の提出。子ども支援課、電話 775-6819、 ファックス 774-5342。 引き続き受給資格があるかを審査するため、対象者には10月下旬に通知書を郵送しています。時、11月1日金曜から15日金曜。対象、一人親家庭等医療費助成制度に登録している人、児童扶養手当受給者を除く。持ち物、通知書に記載された書類。申し込み、直接子ども支援課へ。中学校教科書用図書の採択結果。指導課、電話 775-9672、 ファックス 775-5633。 令和7年度から中学校で使用する教科用図書を次の通り採択しました。表、種目、教科書名、発行者名の順に読みます。種目、国語、教科書名、国語、発行者名、三村図書出版株式会社。書写、中学書写、三村図書出版株式会社。社会、地理的分野、新編、新しい社会、地理、東京書籍株式会社。社会、歴史的分野、新編、新しい社会、歴史、東京書籍株式会社。社会、公民的分野、新編、新しい社会、公民、東京書籍株式会社。地図、中学校社会科地図、株式会社帝国書院。数学、未来へ広がる数学、株式会社新興出版社経林館。理科、自然の探求、中学理科、教育出版株式会社。音楽、一般、中学生の音楽、株式会社教育芸術社。音楽、器楽合奏、中学生の器楽、株式会社教育芸術社。美術、 日本文教出版株式会社。保健体育、最新中学校保健体育。株式会社大衆館書店。技術、家庭、技術分野。技術、家庭、技術分野。海流堂出版株式会社。技術、家庭、家庭分野。技術、家庭、家庭分野。海流堂出版株式会社。英語、サンシャイン・イングリッシュ・コース。海流堂出版株式会社。道徳、審判。中学生の道徳、明日への扉。株式会社、学研。表終わり。上下水道料金減免の更新手続きを。業務課、電話 775-5161。ファックス 775-9041。児童扶養手当の受給を理由に上下水道料金の減免を受けている人は更新手続きが必要です。対象者には事前に申請書を郵送します。申し込み、申請書、児童扶養手当証書の写し、有効期限内のものを用意して11月15日金曜から12月16日月曜に直接業務課か各支所出張所または郵送で業務課郵便番号 362-0013 上尾村1157へ。障害年金保険年金課、電話 775-5137、 ファックス 775-9827、 大宮年金事務所、電話 652-3399。 障害年金は不慮の怪我や病気などで障害の状態になった時に受け取れる公的年金です。障害の原因となった怪我や病気で初めて病院を受診した日、初診日に加入していた年金制度によって種類が異なります。下表参照。表、加入していた年金制度。国民年金第1号被保険者、初診日が20歳前から60歳以上65歳未満の期間にある人。障害年金の種類、障害基礎年金。問い合わせ、保険年金課、年金担当、大宮年金事務所。加入していた年金制度、第3号被保険者、障害年金の種類、障害基礎年金。問い合わせ、大宮年金事務所。加入していた年金制度、厚生年金、障害年金の種類、障害厚生年金。問い合わせ、大宮年金事務所。加入していた年金制度、厚生・共済年金、障害年金の種類、障害厚生・共済年金。問い合わせ、各共済組合。表終わり。対象、次の1から3のすべてに該当する人。1、初診日が年金制度加入中 または20歳前か60歳以上、65歳未満の期間にある。2、一定の障害の状態にある。3、保険料、納付要件を満たしている。年金額、令和6年度。一級障害、102万円。二級障害、81万6千円。障害厚生年金の年金額は、厚生年金加入期間中の報酬額と加入期間で算出されます。障害年金の等級は、障害者手帳の等級とは異なります。また、配偶者や子供がいるときは、前期の金額に一定額が加算される場合があります。申し込み、本人または家族が大宮年金事務所か保険年金課へ相談。介護保険料の納め忘れにご注意を。アッピーの顔マークがあります。介護保険に波線があります。波線の用語について、16ページの教えてアッピーで解説しています。高齢介護課、電話 775-5127、ファックス 776-8722、65歳以上の人、第1号被保険者は、次の1から5に該当する場合、保険料の納付方法を確認してください。1、65歳になった。特別徴収、年金天引きになるまで半年から1年かかります。その間、納付書または口座振替で納めてください。2、転入した。全住所地で年金転引きだった人は、年金転引きが一旦停止します。転入した年度の保険料は、納付書または口座振替で納めてください。翌年度からは年金転引きになります。3、転出、死亡した。資格喪失月の前月までが加入期間です。加入期間分の月割保険料額をお知らせする介護保険料額変更通知書を送付するので確認してください。4、年金の差し止めで年金転引きが中止になった。納付書または口座振替で納めてください。5、年金転引きだが、修正申告などで保険料が上がった。保険料の増額分を納付書または口座振替で納めてください。1、2で、翌年度以降も年金転引きにならない人は、納付書または口座振替での納付になります。未納が続くと、介護サービス利用料の支払い方法が変更に。制度の公平性を保つため、保険料を納めていない状態が長期間続く場合は、介護サービス利用料の支払い方法が、次の括弧1から括弧3に変更になる場合があります。括弧1、滞納状態で、1年経過した保険料がある。利用料が全額自己負担になります。給付分を受け取るには、後で市に申請してください。括弧2、滞納状態で1年6ヶ月経過した保険料がある。利用料が全額自己負担になり、差し止めた給付費を 滞納している保険料に充てることがあります。
括弧3。
時効のため納付できなくなった保険料がある。介護サービスを利用した時の自己負担額が3割または4割になることがあります。また、高額介護サービス費などの支給が受けられなくなります。納付が困難な場合は早めに相談を。特別な事情により納付が困難な時は、保険料の分割納付や減額、審査ありを受けられる場合があるので、早めに高齢介護課に相談してください。視聴通信、輝くあげお。あげおワールドフェア2024。10月6日、あげお富士重建ホール文化センターにて行われた、あげおワールドフェア2024に参加しました。このイベントは、外国人市民と日本人市民が一緒に参加することで、互いの文化の違いなどを理解し合うことを目的に開催しており、今年で30回目の節目を迎えました。フェアでは、世界各国の特色を紹介した展示ブースの設置や、各国の音楽演奏などを披露するステージ、また今回は30周年特別企画として、会場内を英語のみで会話するパスポートのいらないイングリッシュツアーや世界各国の即席麺、インスタント麺を販売するコーナーなどが企画されていて、様々な異文化に触れることができるようになっていました。セレモニーが終わった後、各イベントを回りましたが、どこのイベントも多くの日本人市民と外国人市民で賑わっており、パスポートのいらないイングリッシュツアーでは、うまく英語を話せなくても、身振り手振りで言いたいことを伝えようとしている場面を見て、こういったことから異文化交流は深まっていっていくのだと感じました。昨今のグローバル化が進む中で、こうした異文化交流の場はさらに重要な役割になってくると感じています。今後も様々な取り組みを通じて、外国人市民とのより良い共生社会を築いてまいります。市長、畠山実。写真、出展している各国のブースで。説明、市長とブースの中の人たちが紙コップを手に持ちながら笑顔で写っている写真です。写真終わり。令和7年、上尾市二十歳の集い。障害学習課。電話 775-9490。ファックス 776-2250。二十歳の皆さん、おめでとうございます。大きく飛躍しようとしている皆さんをお祝いするため、二十歳の集いを開催します。時、令和7年1月12日日曜。ところ、あげお富士重建ホール文化センター。対象、平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれで市内に在住の人。案内状は11月1日現在の住民登録をもとに12月上旬に郵送します。11月1日金曜以降の市内転入者や以前上尾市に住んでいて出席を希望する人は障害学習課へ連絡してください。駐車場に限りがあるので公共交通機関を利用してください。1回目、時間、 10時30分から11時40分。受付、10時から。対象学校区。JR 高崎線西側に在住。太平中学校、大石中学校、西中学校、大石南中学校、南中学校、大谷中学校の学校区。2回目。時間、13時20分から14時30分。受付、12時50分から。対象学校区。JR 高崎線東側に在住。上尾中学校、原市中学校、上平中学校、東中学校、河原吹中学校の学校区。振袖姿で二十歳の集いに参加している人たちを写した写真があります。違反対象物の公表制度。予防課、電話 775-1314、ファックス 775-2230。不特定多数の人が出入りする建物などについて、消防が立ち入り検査の際に確認した重大な消防法令違反、建物に設置が義務付けられた屋内消火栓、スプリンクラー、自動火災放置設備が設置されていないものを市ホームページで公表する制度です。重大な消防法令違反は、建物の増築、店舗の改装、使用用途の変更などで発生します。建物や店舗などの関係者は、工事を行う前に必ず予防課へ相談してください。詳しくは、市ホームページをご覧ください。中小企業、小規模事業者向け補助金の申請期限。商工課、電話 777-4441、ファックス 775-5024。 内容 1. SDGs 商品開発費補助金。 2. DX 促進補助金。 3. 創業応援補助金。4. 技能検定受験料補助金。申し込み1から3は12月27日金曜。4は令和7年3月21日金曜まで。詳しくは市ホームページをご覧ください。11月はオレンジリボン。児童虐待防止推進キャンペーン。子ども家庭総合支援センター、電話 783-4964、 ファックス 774-5342。 オレンジリボン、子ども虐待防止のシンボルマーク、イラストが載っています。虐待は子供の心や体を傷つけ、健やかな成長や発達を損ないます。また、重度の障害や死に至る場合もあります。もしかして虐待？と思ったら、うひょうの相談機関に連絡してください。秘密は厳守します。ひょう、相談機関、電話、ファックス番号、相談時間などの順で読みます。相談機関、児童相談所、全国共通ダイヤル、電話、ファックス番号、電話 189、 いち早く、相談時間など24時間対応、子ども家庭総合支援センター、電話 783-4964、 ファックス 774-5342、 平日年末年始を除く8時30分から17時、県中央児童相談所、電話 775-4152、 ファックス 770-1055、 平日年末年始を除く8時30分から18時15分上尾警察署、電話ファックス 773-0110、 24時間対応、緊急の場合は110番してください。今日終わり。児童虐待は社会全体で解決を。気づいてください。SOS のサイン。児童虐待の防止には、妊産婦や子育て世帯の孤立を防ぐことが大切です。地域の人のちょっとした声かけが孤立防止につながります。児童虐待とは、身体的虐待、殴る、蹴る、叩く、家の外に締め出すなど、心理的虐待、脅す、無視する、兄弟で差別をする、子供の前での暴力、面前 DV、子供への虐待はなくてもドメスティックバイオレンス DV を子供が見聞きすると虐待になります。子供の発達に悪い影響を与える恐れがあります。性的虐待、性的行為を強要する、見せる、性器を触る、触らせるなど、育児放棄、ネグレクト、食事を与えない、ひどく不潔にする、病院に連れて行かない、自動車や家に置き去りにするなど、ヤングケアラーを支える環境づくり、本来大人が担うような家事や介護、感情面のサポートなどを行っている子どもをヤングケアラーと言います。市では、上尾市子ども・若者ケアラー支援の推進に関する条例を施行し、ヤングケアラー、若者ケアラーに対する支援や、社会全体で子供、若者の成長を支えるための環境づくりなどを進めています。詳しくは、県または市ホームページをご覧ください。県ホームページ二次元コードがあります。市ホームページ二次元コードがあります。青少年健全育成推進大会、青少年課、電話 776-2488、 ファックス 776-2117、 時11月30日土曜13時から、ところ、上尾富士中堅ホール文化センター。内容、青少年育成功労賞の表彰。青少年育成団体実践活動発表。スマイリー菊池さん、タレントの講演会。言葉の責任。ネットの被害者、加害者にならないために。命の大切さ、人生の大切さ、諦めない心。駐車場に限りがあるので、公共交通機関を利用してください。
DV や性暴力をなくすために、男女共同参画推進センター、電話 778-5111、ファックス 778-5111 5112。女性に対する暴力をなくす運動。11月12日から25日。シンボルマークが2つあります。1つ目、パープルリボン。女性に対する暴力をなくす運動のシンボルマーク。説明、紫色のリボン。両端を下向きにクロスさせて輪っかを作っています。2つ目、女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク。説明、髪をなびかせた人物の顔。顔の下に拳を握りしめてクロスした両腕があります。シンボルマーク終わり。暴力は犯罪となる行為を含む深刻な人権侵害です。いかなる状況にあっても決して許されるものではありません。配偶者やパートナーなどからのドメスティックバイオレンス、DV、面前 DV、子供の前での DV、性犯罪、ストーカー行為など、女性に対する暴力は男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。この期間に暴力や人権尊重について考えてみませんか？相談窓口。一人で悩まず相談を。女性の約4人に1人、男性の約5人に1人は、配偶者から暴力被害を受けたことがあるという調査結果が出ています。自分さえ我慢すればいい。相談するほどのことではない。自分にも悪いところがある。どこに相談すればいいのかわからない。など、もしも暴力を受け、悩みを抱えているときは、一人で悩まず相談してください。表。相談機関、相談先が書かれています。相談機関。DV 電話相談。女性の悩み電話相談。女性のための相談。女性のための法律相談。以上4つの相談先。男女共同参画推進センター。電話 778-5110。 受付時間10時から12時、13時から16時。市ホームページ2次元コードがあります。相談機関、男性のための電話相談。相談先、県男女共同参画推進センター。電話 601-2175。毎月第1、第3日曜、11時から15時。相談機関、上尾警察署。警察安全相談担当。相談先、電話 773-0110、24時間対応。緊急の場合は110番してください。相談機関、キュアタイム。アルファベット大文字 C、小文字 URETIME。 相談先、チャット相談。毎日17時から21時。内閣府ホームページ2次元コードがあります。相談機関、性暴力被害相談電話、アイリスホットライン。相談先、電話0120-31-8341、839-8341、シャープ8891、24時間対応。アイリスホットラインホームページ、二次元コードがあります。表終わり。困難女性支援ネットワーク講演会。DV 性加害はなぜ起こるのか。男女共同参画推進センター。電話 778-5111、 ファックス 778-5112。 ドメスティックバイオレンス DV や性被害者支援の実態や性犯罪を起こしてしまう加害者の心理を知り、女性が困難に陥らない社会について考えます。時、11月19日火曜、 13時15分から16時。ところ、上尾富士重建ホール文化センター。内容、1、生きづらいのはあなたのせいじゃない。この社会の偏りを性加害の構成過程から考える。講師、斉藤昭義さん。西川口榎本クリニック副院長、精神保健福祉士、社会福祉士。2、警察における女性被害者支援の実際と課題。講師、上尾警察署、生活安全課職員。対象、市内に在住、在勤、在学の人、定員100人、先着順。講演内容が一部変更になっています。プロフィール、斉藤昭義。アジア最大規模と言われる依存症施設、榎本クリニックに、ソーシャルワーカーとして約20年にわたり、アルコール依存症を中心に、ギャンブル、薬物、摂食障害、性犯罪、児童虐待、DV、クレプトマニア、窃盗症など、様々な依存症問題に携わる。専門は、加害者臨床。斉藤昭義さんのプロフィール写真があります。パートアルバイトの収入と税金。住民税、市民税課、電話 775-5131、ファックス 775-9846。所得税、上尾税務署、電話 770-1800 代表。自動音声案内2。給与収入に対する税。パートやアルバイトなどで得た給与収入は、住民税、市民税、県民税や所得税の課税対象になります。所得税。所得税は、給与収入が103万円を超えると課税対象になります。基礎控除だけの場合。詳しくは、上尾税務署へ問い合わせてください。住民税。住民税とは、均等割と所得割の合計額です。1、均等割。1から12月の合計所得金額が41万5千円、給与収入96万5千円を超えると、年額4千円が課税されます。扶養親族がない場合。令和6年度から森林環境税、国税として年額1000円が均等割と合わせて課税されます。2、所得割。1から12月の総所得金額等が45万円、給与収入100万円を超えると課税されます。扶養親族がなく所得控除が基礎控除だけの場合。例、収入が給与収入だけで120万円、扶養親族がなく所得控除が基礎控除だけの場合、税額は住民税24,500円、森林環境税、国税含む、所得税8,600円となります。例の計算方法と説明です。1、給与収入から給与所得控除と基礎控除を差し引きます。住民税、120万円、給与収入、マイナス55万円。給与所得控除、中1。マイナス43万円、基礎控除。イコール22万円、課税標準額。所得税、120万円、給与収入、マイナス55万円、給与所得控除、中1、マイナス48万円、基礎控除、イコール17万円、課税所得金額。中1、給与所得控除、給与収入により異なります。住民税と所得税共通の計算式。中1終わり。2、税率などから 住民税、所得税を算出します。住民税、22万円、課税標準額、かける10%、税率、一律、マイナス2500円、調整控除、中2、プラス4000円、均等割、プラス1000円、森林環境税、国税、イコール24,500円。所得税17万円課税所得金額かける 5%。 税率所得により7段階かける 1.021 復興特別所得税イコール8,600円。中2調整控除住民税と所得税の人的控除額、基礎控除などの差額を調整するための控除です。中に終わり。例の計算方法と説明終わり。住民税の配偶者控除と配偶者特別控除。納税義務者とその配偶者それぞれの所得に応じて、納税義務者が配偶者控除または配偶者特別控除を所得控除として差し引くことができます。下表参照。ただし、納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除と配偶者特別控除は受けられません。表、令和7年度、令和6年分、配偶者控除額、配偶者特別控除額の一覧表。説明。所得別の配偶者控除額と配偶者特別控除額を示した一覧表です。縦の項目は配偶者控除と配偶者特別控除の2つです。2つの項目はさらに配偶者の合計所得金額ごとに区分されています。参考として、各区分ごとに給与収入に換算した金額が書かれています。横の項目は納税義務者の合計所得金額で4つに区分されています。所得金額900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1000万円以下、1000万円超です。表を読みます。配偶者控除。区分は2つ。1つ目、配偶者の合計所得金額48万円以下。参考、給与収入に換算した金額。以下、給与換算額と読みます。103万円以下。納税義務者の合計所得金額900万円以下。控除額33万円。900万円超950万円以下22万円。950万円超1000万円以下11万円。1000万円超適用なし。なお、1000万円超の欄はすべて適用なしとありますので、以下読みは省略します。二つ目。配偶者の合計所得金額48万円以下。配偶者の年齢が70歳以上。給与換算額103万円以下。納税義務者の合計所得金額900万円以下。控除額38万円。900万円超950万円以下26万円。950万円超1000万円以下13万円。以下、納税義務者の合計所得金額はこの順で読んでいきます。配偶者特別控除。配偶者の合計所得金額ごとに8つに区分されています。1つ目、配偶者の合計所得金額48万円超100万円以下。給与換算額103万円超155万円以下の 控除額33万円、22万円、11万円。二つ目、配偶者の合計所得金額100万円超105万円以下、給与換算額155万円超160万円以下の控除額31万円、21万円、11万円。三つ目、配偶者の合計所得金額105万円超110万円以下、給与換算額160万円超166万7999円以下の控除額26万円、18万円、9万円。四つ目、配偶者の合計所得金額110万円超115万円以下、給与換算額166万7999円超175万1999円以下の控除額21万円、14万円、7万円。5つ目、配偶者の合計所得金額115万円超120万円以下、給与換算額175万1999円超、183万1999円以下の控除額、16万円、11万円、6万円。6つ目、配偶者の合計所得金額120万円超125万円以下、給与換算額183万1999円超190万3999円以下の控除額11万円、8万円、4万円。7つ目、配偶者の合計所得金額125万円超130万円以下、給与換算額190万3999円超197万1999円以下の控除額6万円、4万円、2万円。8つ目、配偶者の合計所得金額130万円超133万円以下、給与換算額197万1999円超201万5999円以下の控除額3万円、2万円、1万円。表終わり。事業のドア。事業のドアは本年度に市が行う新規拡充事業の中で、特に注力していく次代を担う人への投資、活力と賑わいの創出に分類される25事業について、目的、必要性、効果などをお知らせするコーナーです。市の方針やその考え、事業費を市民の皆さんに知っていただくため、毎号1から4事業を取り上げ紹介します。スクールロイヤー活用事業133万円。学務課、電話 775-9604、ファックス 775-5633。 事業の背景。昨今の教育現場では、虐待やいじめのほか、学校や教育委員会への過剰な要求や学校事故への諸課題について、法務の専門家への相談を必要とする機会が増加しています。令和2年度には、国により都道府県及び指定都市教育委員会における弁護士などスクールロイヤーへの法務相談費に普通交付税措置が行われ、県ではすでに学校問題解決のためのスクールロイヤー事業が展開されています。事業の目的。市では学校の管理運営にかかる諸問題に対して法的観点を踏まえた早期対応を行い、 子どもたちの最善の利益を実現することを目的に、7月から市独自のスクールロイヤー制度を導入しました。学校が弁護士から法的なアドバイスを直接受けることで、不登校やいじめなどの問題を未然に防止したり、早期解決を図ったりすることが期待できます。導入して間もないですが、スクールロイヤーは学校の運営において重要な役割を果たしています。今後も法的問題を適切に処理し、学校コミュニティ全体の利益を守る役割を果たしていきます。実施後の効果。実際にスクールロイヤーに相談を行った学校からは、対応が法的に妥当であるか迷いがあったが、相談をしたことで適切な助言が得られた。今後の対応の進め方や考え方について相談した結果、学校としての方向性を定めることができた、などの感想が得られています。また、通常の相談以外に、市内の小中学校の巡回相談、教職員向けの研修会、児童を対象としたいじめ防止教室も実施します。写真、管理職を対象とした研修。説明、講師と思われる人物が前に立ち、研修を受ける人たちの後ろ姿が20人ほど写っています。写真終わり。放課後児童クラブの施設整備を支援。1844万円。青少年課、電話 776-2488、 ファックス 776-2117。 事業の目的、保護者の共働きなどにより昼間に一人で過ごす子どもたちの安全を確保する手段の一つが学童保育所です。市内には全41カ所の学童保育所があり、その管理運営を NPO 法人上尾学童クラブの会に委託しています。市内で特に学童の利用児童数が多い大石北小学校と西小学校の学区内に新たに学童保育所を開設するため、NPO 法人上尾学童クラブの会へ施設整備のための費用を支援します。事業の効果。利用希望者の需要に応えられる施設を確保し、子どもも保護者も安心できる生活や遊びの場を提供します。アッピーファミリーが工作をしているイラストがあります。